砲丸首ども切りかけて戦神に祭り門出よしと喜んで大物の裏より船に乗って下られけるが折伏西の風激しく吹き住吉の裏に打ち上げられて吉野の奥にぞこもりける吉野帽子に攻められて奈良へ落ち奈良帽子に攻められてまた都へ帰り入り北国にかかってついに奥へぞ下られける都より愛愚したりける女房たち14人住吉の裏に捨ておきたりければ松の下政子の上に袴踏みしだき袖をかたしいて泣き伏したりけるを住吉の人眼ども哀れんで皆京へぞ送りけるおよそ砲丸の頼まれたりけるおじ志田の三郎戦場義則十郎クランド行家お方の三郎これよしが船ども裏裏島々に打ち寄せられて互いにその行方を知らずたちまちに西の風吹きけることも平家の怨霊のゆえとぞ覚えける同じき11月7日の日鎌倉の現に頼朝卿の代官として北条の四郎時政6万余騎を愛愚して都へいる伊予の神源義経備前の神同じき行家志田の三郎戦場同じき義則追討すべき吉総門しければやがて院前を下されけり三ぬる二日の日は義経が申しゆくる胸に任せて頼朝を背くべき吉長の御下し踏みをなされ同じき8日の日は頼朝卿の申し状によって義経追討の院前を下さる明日に代わり夕べに変ずる世間の浮上こそ哀れなれ平家物語巻12砲丸の都落ちです原文は学び屋ホームページ学び屋 .caesar.net 学び屋 .caesar.net で見ることができます。前回は頼朝からの刺客土佐坊昇春が切られてしまう場面をお送りしました。頼朝は土佐坊昇春に続いて自分の弟である三河の神源範頼に義経を討つように命じます。範頼はしきりに辞退しますがやむを得ずその命を受けます。ですが結局範頼は頼朝の不信を買って頼朝に討たれてしまいます。代わって北条時政が頼朝の命を受けて義経追討に乗り出すという噂が義経の耳に入ります。義経は都を混乱させないために一旦西国へ下ることを決め後白河法皇にその旨を伝えお方の三郎これよしをはじめとする九州の者は義経に従うようにとの旨の院前を下されます。西国へ下る義経は摂津の国を通り過ぎるときに摂津の源氏大田の太郎頼元から攻撃を受けますが義経はそれを返り討ちにします。それでは本文を見ていきます。砲丸首ども切りかけて戦神に祭り義経は敵の首を切って晒し戦の神に祭って門出よしと喜んで大物の裏より船に乗って下られけるが幸先よいことだと喜んで大物の裏から船に乗って下られたが折伏西の風激しく吹き住吉の裏に打ち上げられて吉野の奥にぞこもりけるちょうど西からの風が激しく吹いて住吉の裏に打ち上げられて吉野の奥へと逃げてこもった。さあ住吉の裏は現在の大阪市の南部の海岸です。義経はここで一旦陸地に上がらざるを得ない状況です。吉野帽子に攻められて奈良へ落ち義経一行は吉野の僧兵たちに攻められて奈良へと落ちた。奈良帽子に攻められてまた都へ帰り入り奈良の僧兵にも攻められて再び都に戻って北国にかかってついに奥へぞ下られける北陸道を経てとうとう奥州へと下られた。さあ良い門出と思ったのもつかの間義経は逃避行をすることとなりました。都より愛愚したりける女房たち14人住吉の裏に捨ておきたりければ都から共に連れて行った女房たち10人余りを住吉の裏に捨ておいたので松の下政子の上に袴踏みしだき捨てられた女房たちは松の下砂の上で袴を踏み乱して袖を片敷いて泣き伏したりけるを袖を片方敷いて泣き伏していたのを。さて袖を片敷くというのは和歌などで用いられる一人寝を意味する言葉です。ここでこの言葉が使われることによって女性たちの義経に捨てられた切ない思いが伝わります。住吉の人眼ども哀れんで皆京へぞ送りける住吉神社の神官たちがそれを哀れんで女房を皆京へ送ってやった。 およそ方眼の頼まれたりける。そもそも義経が当てにしていた。おじ志田の三郎戦場義則、十郎クランド行家、お方の三郎これよしが船ども。おじの義則や行家やお方の三郎これよしらの船たちは、うらうら島々に打ち寄せられて、互いにその行方を知らず、うらうら島々に打ち寄せられて、お互いその行方もわからない。たちまちに西の風吹きけることも、義経が出港してすぐに西から風が吹いたことも、平家の怨霊のゆえとぞ覚えける。平家の怨霊のせいであると思われた。さて、この平家の怨霊によって義経の船が悪天候に襲われるというエピソードから、謡曲船弁慶が生まれました。同じき11月7日の日、同じ年の11月7日に、鎌倉の現に頼朝卿の代官として、鎌倉の2位源の頼朝の代官として、北条の四郎時政6万余騎を愛愚して都へいる。北条時政が6万騎余りを伴って都へ入った。さあ、いよいよ鎌倉勢が都に入りました。伊予の神源の義経、備前の神同じき行家、志田の三郎戦場同じき義則、追討すべきよし総門しければ、源の義経同じく源氏である行家、義則らを追討すべき旨を後白河法皇に奏上したところ、やがて院宣を下されけり、すぐに院宣が下された。そう、頼朝ら鎌倉勢が院の命を受けて同じ源氏である義経たちを討つという構図がはっきりと出来上がりました。ちょっと前までは官軍であったはずの義経らはとうとう俗軍となったわけです。三ぬる二日の日は義経が申しゆくる胸に任せて、去る二日には義経の申し出る胸に任せて、頼朝を背くべきよし朝の御下し文をなされ、頼朝に背くようにと院の朝の下し文を出され、同じき8日の日は頼朝卿の申し状によって義経追討の院宣を下さる。同じ月の8日には頼朝卿からの申し出に従って義経追討の院宣を下された。明日に代わり夕べに変ずる世間の浮上こそ哀れなれ、朝に代わり夕べにも変ずるという世の中の定めのなさは悲しいことだ。ちなみに平家物語における源の義経の登場場面はこれで終わってしまいます。平家物語が描いていないこの後の義経の最後に至る物語は義経記で読むことができます。興味のある方はぜひ義経記を読んでみてください。それではもう一度本文を朗読して本日の授業を終えたいと思います。方眼首ども切りかけて戦神に祭り門出よしと喜んで、大物の裏より船に乗って下られけるが、折伏西の風激しく吹き、住吉の裏に打ち上げられて、吉野の奥にぞこもりける。吉野帽子に攻められて奈良へ落つ、奈良帽子に攻められてまた都へ帰り入り、北国にかかってついに奥へぞ下られける。都より愛愚したりける女房たち14人住吉の裏に捨ておきたりければ、松の下政子の上に袴踏みしたき、袖を片敷いて泣き伏したりけるを住吉の人眼ども哀れんで、皆京へぞ送りける。およそ方眼の頼まれたりけるおじ志田の三郎戦場義則、十郎クランド行家、お方の三郎これよしが船ども、うらうら島々に打ち寄せられて、互いにその行方を知らず、たちまちに西の風吹きけることも、平家の怨霊のゆえとと覚えける。同じき11月7日の日、鎌倉の現に頼朝卿の代官として、北条の四郎時政6万余騎を愛愚して都へいる。伊予の神源の義経、備前の神同じき行家、志田の三郎戦場同じき義則、追討すべきよし総門しければ、やがて院宣を下されけり、三ぬる二日の日は義経が申しゆくる胸に任せて、頼朝を背くべきよし朝の御下し踏みをなされ、同じき8日の日は頼朝卿の申し状によって義経追討の院宣を下さる。明日に代わり夕べに変ずる世間の浮上こそ哀れなれ。本日の授業はここまでになります。